はい、皆さんおはようございます。はい、ダビデ物語55回目、フシャイとアヒトフェルというタイトルで お話ししたいと思います。はい、12年くらい前の出来事だと思いますが、教会を始める少し前に私が牧師になるべく聖書の学びを集中的にしていた頃の話です。私は今のこの家ではなくてアパートに住んでいたんですけれども、そこに時々エホバの証人の人が訪ねてくることがありました。言うまでもなく、エホバの証人はキリスト教の異端でして、我々は聖書を信じるクリスチャンだとか言いながら、実はとんでもなく聖書を間違って理解している問題だらけの団体ですよね。で、彼らは大体2人1組で家々を回って訪問伝道をするんですけど、ある時60歳くらいの年配の女性、すみません、年配の男性と20代そこそこの若い男の子がペアで訪ねてきたんですね。で、年配の方の名前は忘れましたが、若い方は田口くんという名前で、爽やかな好青年でした。で、玄関先で少し話をして、私が、牧師の卵であるという話なんかもしたんですね。そしたら彼らが、もうすぐイエスの死を記念する大切な式典があるので、そこにいらっしゃいませんかと誘ってきたんですね。で、この式典っていうのはですね、はい、これはエホバの証人のホームページから撮ってきた写真ですけど、こんな感じでですね、まあ、年に1回我々が言うところの受難週の時期に大きい会場で集まって聖餐式みたいなことをする、ちょっと違うんですけどね。で、そこに私は誘われたんです。で、私はよっしゃ行ってやろうじゃないのと思ったわけですね。で、先に皆様に言っておきたいことは、良い子の皆様は決して真似をしないようにしていただきたいんですね。いいですか、ね、それがお約束できる方だけ次のお話を聞いてください。いいですね。はい。で、私に関して言えば、その時これから牧師になろうとしていましたので、きっとそのうちエホバの証人の人を導くような働きもあるであろうと。だから相手の内情を知っておくことも勉強だなと思ったわけですね。そしてその道のプロであるウッド先生からいろいろ資料を提供してもらって、理論武装もしっかりとできていると。まあ、ウッド先生やめとけとは言わなかったですね。はい。そして何よりもですね、私はこの田口君とどうしても話をしたかったんです。まあ、人間的な見方かもしれませんが、私から見てこのベテランそうなおっちゃんを口説くのはちょっと無理だと思ったんですね。ハードル高そうだなと。でもこの若者はまだ頭が柔らかそうなのでというとあれですけど、きちんと説明すれば間違いに気づいてもらえるんじゃないかなって思ったんですね。こんな未来ある若者がエホバなんかで人生を棒に振るのは見るに堪えない。なんとか彼だけでも救えないのだろうかと思ったわけで、そのためにはこのおっちゃんが横にくっついてたらダメで、引き離した状態で1対1で話せないものだろうかと。もし私がこの式典に行った場合、そういう1対1のトークの状態に持ち込めるかどうか、おそらくはそれも難しかろう。だってお仲間がいっぱいいるからね。でも万に一つの可能性にかけて、まあ、とりあえず行ってみようと思ったわけです。それでウッド先生にもちゃんと相談しまして、祈ってもらって田口くんだけをターゲットにして私は行ったんですね。会場に着きました。200人ぐらい座れる、パイプ椅子が大きな部屋に並べてあって、始まる前にあちこちで立ち話とか挨拶とかいろいろな人がしてたんですね。で、みんなきちんとした格好をしていて、男性はほとんどスーツです。その中で一人でジーンズなんかを履いている私はもう完全に浮いている存在でした。それに加えて、どうやらね、あの人はプロテスタントの牧師の卵だという噂がもう会場であったようで、あちらの方にいる人がこうこそこそとこちらを盗み見ながらひそひそ話をしているという、そんな状態でした。なるほどね、敵陣のただ中に一 人で入って要注意人物として見られるというのは、これはなかなか貴重な体験だなと、私は心の中でスリルを楽しみながら田口くんを探しましたが見つからない。おそらくは見えないところで奉仕でもしているのかなと思ってね、とりあえず座ろうと思いました。そして、椅子を探したら、後ろの方の壁際の左寄りのところに2つ席が空いていたので、並んで空いていたので、そこに行ったんですね。よく見るとそのうちの1つは誰かの聖書が椅子の上に置いてあって、おそらく後で来て座るために確保されているという状態だったんです。でその隣が完全に空いていたので、そこに私は座りました。そしていよいよ式が始まろうとしたその時、隣の聖書の持ち主がスタスタッとやってきて私の隣に座ったんですね。田口くんでした。嘘でしょと思いましたね。神様怖って思いました、その瞬間ね。で式が終わった時、私はここで逃がしてなるものかとばかりに彼に話をかけまして、そのままずっと話をして、みんなが会場から退出しても、まだ話して、で部屋を閉めるという時間になって、でそのまま僕らもその廊下に出て、それでもまだ廊下で話し続けて、で人がみんなはけた後もしばらく話し込んでたんですね。残念ながら、彼が私の話に納得することはなく、まあ、エホバの証人のケースでは非常にありがちなんですが、話が噛み合わないまま平行線で進みました。実は彼は2世だったので、まあ、それなりにガードが固かった。で最後は平和的に握手をして別れて、それ以来彼には会っていません。彼をその場で説得できなかったんだけど、伝えるべきことは伝えたんで、すごく意味のある時間だと思ってるんですね。彼の中に正しい福音の種をまくことができた。人生のどこかでそれが発芽して、彼が過ちに気づいてくれればいいなと祈っているわけです。私にとって重要なのはね、あの時間違いなく神は祈りに応えて、敵陣の真ん中で難しいミッションを果たさせてくださったなと思ってるんですね。さてでですね、今日は敵陣の真ん中に一人で潜入して難しいミッションを果たす人の話です。そしてそれはすなわちあなたや私の姿でもあるという話をしていきたいんですね、はい、今日の話メインポイントはこれです。狼のただ中でミッションを果たすと、狼のただ中でミッションを果たすと、AI に指示したらこれを作ってくれたそうですよ。怖っ、はい、羊が狼の皮かぶってるね、はい、さあということで、うん、なんだ今日は、第2サムエル記の16章後半と、17章前半まで、見ていきたいと思います。さあここまでの文脈を確認いたしましょう。時は約3000年前の出来事であります。イスラエルの2代目の王様ダビデ王様は、姦淫と殺人の罪を犯した後、家庭内にさまざまな問題を抱えました。ついには息子の一人アブサロムが父であるダビデに反乱を起こします。ダビデは自分に忠誠を誓う家来たちと家族を連れて急いでエルサレムを脱出する。そして数人の祭司たちと、祭司っていうのはあの宗教的な祭司ね、うん、ともう一人のフシャイという、名の協力者をエルサレムに戻して、スパイチームとして情報を流すように指示をすると。一方で、逃亡中のダビデには、これは前回のシーンですが、二人の人物が接近してきた。一人はツバ、彼は味方の顔で近づくが実は嘘つき、ダビデも騙されてしまう。もう一人はシムイという人物、彼はサウル家の生き残りで、石を投げつけ呪いの言葉を浴びせながらダビデについてくると。ダビデはあえて反撃もせず、神に委ねる姿勢を貫いた。 というところまで行きました。はい、よろしいでしょうか。では今日は16章の15節から読んでいきたいと思います。はい、よろしいでしょうか。アブサロムとすべての民イスラエルの人々はエルサレムに入った。アヒトフェルも一緒であった。はい、場面変わって今度はアブサロム側の陣営にスポットが当たってきます。アヒトフェル覚えてますでしょうか。元はダビデの助言者でしたが、アブサロムに寝返った人でしたね。はい、16節。ダビデの友アルキ人フシャイがアブサロムのところに来たとき、フシャイはアブサロムに言った。王様万歳、王様万歳。さあ、ダビデの友って書いてますけど、これは以前も、15章の最後でフシャイが登場したときにもこういう表現があったんですね。そのときにも解説したんですが、王宮には王の友という役職があって、おそらくフシャイはそのポジションだったと思われます。しかしここでは単なる役職ではなくて、ダビデのためなら命がけで敵陣に潜入する彼のような人こそが真の友だという、そういう意味がこもった一言だと思うんですね。特に友だったのに裏切ったアヒトフェルと明確に対比されているということですね。はい、では17節。アブサロムはフシャイに言った。これがあなたの友への忠誠の表れなのか。なぜあなたはあなたの友と一緒に行かなかったのか。はい、まあ、アブサロムもバカではない。当然不審に思うわけですよね。はい、18節。フシャイはアブサロムに言った。いいえ、主とこの民イスラエルのすべての人々が選んだ方に私はつき、その方と一緒にとどまります。また私は誰に仕えるべきでしょうか。私の友の子に仕えるべきではありませんか。私はあなた様の父上に仕えたようにあなた様にもお仕えいたします。ちょっと苦しい理屈かなっていう感じもしないではないですけど、客観的には。なので少し嘘臭さがね、にじみ出てるとは思いますが、それでもアブサロムはこれを信じるんですね。なぜかというと、アヒトフェルもダビデを裏切って自分についたわけだから、おそらく彼の中には慢心もあって、また一人俺の魅力でひっくり返してやったぜというくらいに考えていたのかもしれません。はい、 OK。 12節。アブサロムはアヒトフェルに言った。でここで、ね、ちょっと場面変わって、もしかしたらここでもうフシャイはちょっと脇に行ってて、アヒトフェルだけに話しかけてるかもしれません。あなた方で相談しなさい。我々はどうしたらよいだろうか。はい、今後の戦略についてアヒトフェルとその仲間に話しかけてるという場面になります。さあ、21節。アヒトフェルはアブサロムに言った。父上が王宮の留守番に残したそばめたちのところにお入りください。全イスラエルがあなたは父上に憎まれるようなことをされたと聞くでしょう。あなたに組みする者は皆勇気を出すでしょう。ねえ、喉痛いのによく頑張ってんだよ僕もね。はい、エルサレムから脱出した時に、ダビデが10人のそばめを残していったという記述があったんですけど、ここで彼女たちのところに入るって言ってるのは、もちろん性的な関係を結ぶということですね。古代の習慣では王が変わると前の王の、妻も全部引き継ぐっていうことが行われていた。でこの行為によってアブサロムは父との完全な決別と、そして王はもう変わったのだという、そういう事実を国民に見せつけようとしているわけ。しかもそのやり方がえぐいんですよ。22節。はい、アブサロムのために屋上に天幕が張られ、アブサロムは全イスラエルの目の前で父のそばめたちのところに入った。王宮の屋上にテントを張って、 アブサロムと女性たちがそこに入っていくのを国民に見せる。もちろんそれがどういう意味かは見ていれば誰にでもわかる。でこれは以前ダビデが罪を犯した時に預言者ナタンが罰を宣告しに来て、その時に神はあなたの妻たちをあなたの隣人に与える、彼は白昼公然とあなたの妻たちと寝るようになると神は宣言されたんですね。その隣人って言われていたのがまさか息子だったとはっていう、はい、23節。当時アヒトフェルの進言する助言は人が神の言葉を伺って得る言葉のようであった。アヒトフェルの助言はすべてダビデにもアブサロムにもそのように思われた。まあ私が思うに確かにね、普通の人の感覚では思いつかないようなレベルのグロテスクな発想をしていると思いますね。でもここで神の言葉のようだったと言ってるのは非常にいろんな皮肉が効いてると思うんですよね。人の耳にはそのアイデア神とか思うようなことでもそれは所詮人間の言葉に過ぎない。実際この後アヒトフェルは助言対決で敗北する。なのでここで一旦ね持ち上げておいて後で落とすことで、こんなもんを神の言葉と思うなよという著者のメッセージが込められているような感じがするね。はい。で続いて17章に入ります。1節。アヒトフェルはアブサロムに言った。私に12,000人を選ばせてください。私は今夜すぐにダビデの後を追い始めます。私は彼が疲れて気力を失っている間に彼を襲い、彼を震え上がらせます。彼と一緒にいるすべての民は逃げるでしょう。私は王だけを撃ち殺します。私は兵全員をあなたのもとに連れ戻します。すべてのものが帰ってくるとき、民は皆穏やかになるでしょう。あなたが求めているのはただ一人の人だけですから。この言葉はアブサロムとイスラエルの全長老の気に入るところとなった。はい。最小の犠牲でターゲットであるダビデだけを仕留めてきますからと言っている。しかも私がやります、ボスの手は煩わせませんと。確かにこれは魅力的な提案だ。みんないいじゃんいいじゃんそれって盛り上がっちゃった。で彼の言う通りですね、確かに今ダビデと従者たちはみんな疲れてるんだよね。なのでここで襲われていたら敗北していた可能性がかなり高かったと思われます。そういう意味では確かにこれは優れた助言なんですね。ただ私が個人的にちょっとこれ言ってること違うかなと思う部分があって、それはみんながダビデを見捨てて逃げるからダビデだけ殺せるよって言ってるんだけど、ダビデの家来たちは逃げないと思うんだよね。彼らは士気は高いんですよ、疲れてるけどね。だからダビデのために命がけで戦う人々が揃っているので、結果的には双方に大量の犠牲者が出るということになったのではないかと、まあ私は思いますけどね、はい。5節。アブサロムは言った。アルキ人フシャイを呼び出し彼の言うことも聞いてみよう。フシャイがアブサロムのところに来るとアブサロムは彼に言った。アヒトヘルはこのように語ったが、我々は彼の言葉に従って良いものだろうか。もしそうでなければあなたが語りなさい。さっきのアヒトフェルの最初のアイデアで十分に満足してたはずなのに、なぜかフシャイにも聞いてみようってふと思ったんだよね。でこれは不思議なことなんだけど、こういうところにも神の手が働いているというところに着目したいですよね。はい。7節。フシャイはアブサロムに言った。この度 アヒトフェルの進言した助言はよくありません。フシャイは言った。でここからフシャイのセリフ長いんで普通に読みますちょっと喉がつる。あなたは父上とその部下が戦士であることをご存知です。彼らは野で子を奪われたメグマのように気が荒くなっています。またあなたの父上は戦いに慣れた方ですから兵たちと一緒には夜を、過ごさないでしょう。きっと今ホラー中どこかそんな場所に隠れているに違いありません。もし兵たちのある者が最初に倒れたらそれを聞く者はアブサロムに従う兵たちのうちに撃たれた者が出たと言うでしょう。たとえ獅子のような心を持つ力ある者でも気がくじけます。全イスラエルはあなたの父上が勇士であり彼と共にいる者が力あるものであるのをよく知っています。はい、ここまでまだセリフ続くんですけど、いやいや百戦錬磨のあなたの父ちゃん舐めない方がいいですよと。そしてアブサロムさん、あなたの家来たちも実はダビデとその部下が強者だって知っててビビってんですよ。本当はちょっとでもこっちに犠牲者が先に出ちゃったらこっちが先に総崩れになる可能性があるからねというふうに警告してるわけだね。はい、11節、私の助言はこうです。全イスラエルをダンからベールシェバに至るまで海辺の砂のように数多くあなたのところに集めてあなた自身が戦いに出られることです。我々は彼が見つかる場所に行ってそこで梅雨が地面に降りるように彼を襲うのです。そうすれば彼や共にいるすべての兵たちのうちには一人も残るものはありません。もし彼がどこかの町に入るならイスラエル中の者がその町に縄をかけその町を川まで引きずっていってそこに一つの石ころも残らないようにしましょう。はい、さっきのアヒトフェルの助言では1万2000人を揃えると言っていたがそんなもんじゃなくて全国から圧倒的な人数の兵を集めてしかもその戦闘にはアヒトフェルじゃなくてあなた様がその前代未聞の大軍を率いて相手を全滅させましょうよということなんですね。でこれは非常にアブサロムのプライドをくすぐる提案ですよ。なぜかというとお父さんのダビデは自ら先頭に立って周辺の敵をことごとく倒してイスラエルを強大にしたというその父の英雄団をアブサロムは散々聞かされそして見て育ってきたわけだよね。その父を上回る将軍としての自分の姿を想像するにつけ心はわしづかみにされたと思いますね。しかもこのねフシャイの提案がすごいのはね彼の言葉遣いが実に絵画的なイメージでプレゼンテーションしてるってことなんですよ。ちょっとねこんな感じですよ。彼らは野で子を奪われたメグマのようになんとかかんとかたとえ獅子の心を持つ力のあるものでも海辺の砂のように数多く梅雨が地面に降りるように一つの石ころも残らないようにしましょうっていう感じでさっきのアヒトフェル の無機質な表現とは大違いで非常にこう説得力を持たせる工夫があるんですよね。でねあのフシャイの意図は体制を立て直す時間を稼いでダビデに準備をさせるっていうことなんですね。全国からアブサロムが兵を集めていたらその間にダビデは一定の場所まで移動できて準備ができる。でそれが一つの目的で、おそらくはその後の記述を読んでいけば分かるんですけど森の中での地形を利用した有利な戦いに持っていこうというそういう意図が最初からあったのではないかということだと思いますね。はい、14節の前半、 アブサロムとイスラエルの人々は皆言った。アルキ人フシャイの助言はアヒトフェルの助言よりも良い。ね、さっきあんなに盛り上がってたのにコロッと、え、ちょっと待って、こっちの方が断然ときめくわーってもうね、なっちゃったわけね。だけどね、これは、はい、14節の後半、これは主がアブサロムに災いをもたらそうとして、主がアヒトフェルの優れた助言を打ち破ろうと定めておられたからである。この一言重要でね、最初のアヒトフェルは賢かった、フシャイはさらに賢かった、でも全ての背後に神の手があって、アブサロムは裁かれるべくして裁かれることになるという、この神の見てですよ。さあ、本文のテキストは今日はここまででありまして、まだこれ話続くんですけど、ね、スパイ物語が続くんですね。でね、後半の適用を語る前に、実はその前に考えておかねばならない一つの疑問があるんですよ。それは、フシャイは嘘ついてるけどそれっていいの？っていうことなんですよね。皆さんそんな疑問持ちませんでした？これは真実な神のご性質から言って、そういうやり方で神の戦いをするのは正解なのだろうか、という問いですよね。実に難しい問題でありまして、神学者の間でもいろんな議論があります。これはで、まあ、今から言うことはね、まあ、私の考えでありまして、まあ、現時点での考えであって答えではありませんので、まあ、皆さんいろんな考えあると思いますが、実は聖書では重要なことはね、嘘をついたことによって神様から褒められている信仰者が何人も登場するんですね。代表的なのが2つあります。わかる方いますか？あれとあれが特に有名だなって。遊女ラハブね、はい、それは一つ。もう一つあるかな、エジプト、はい。一つ目は出エジプト記一章の助産師、ね、エジプト王がイスラエルの男の子は生まれたら殺せと命じたけど、神を恐れた彼女たちは王様に嘘をついて赤ちゃんを救いました。もう一つはちらっと出ましたけど、ヨシュア記二章の遊女ラハブですね。町に潜入したイスラエルのスパイをかくまって、自分の町の人には嘘をついてごまかした。どちらも神様から祝福されてます。で、これは神が嘘そのものを喜んでいるということではないのだけれども、彼らが自己中心的な動機による嘘ではなくて、誰かの命を救うためとか、神様の大きな意思を実行するための苦肉の策として、そういう嘘をついている。それは、まあ、一つの知恵として容認されているということだと思いますね。例えば想像してほしいんですけど、私の娘が誘拐されたとします。で、犯人との交渉の中で、娘の命を救うためには相手を欺かねばならないという局面にもしなったら、私は迷わず嘘をつきます。そして神はそれを許してくださると思いますね。そういう局面ではね、アダムの罪によって堕落したこの世界の枠組みの中では、レベル10の悪に対抗するためにレベル1の小さな嘘というようなね、ことを使う以外方法がないという極限状態があり得るのではないかと。で、その制限があるということがこの世界の状態で、その制限の中で完璧な正しさとは言えないが、人間の選択肢としては最善のものであるものを選ぶことを一つの知恵であると、神は憐れみによって見なしてくださるというね、ことが言えるのではないかと考えていますが、まあ難しいと思いますね、はい、皆さんもぜひ考えてみてください。 でそれを前提にしてね、後半に行きたいと思いますが、さあ今日の話のメインポイントは何だったでしょうか。狼の狼だけもうすごい勢いよかったけどその先はい、狼のただ中でミッションを果たしてくださいよっつう話ですよね。はい、でねこれはどっから来てるかというと、イエス様の言葉、ある時イエスは弟子たちを宣教に使わすにあたってこんな風に言われました。マタイの10章の16節、いいですか、私は狼の中に羊を送り出すようにしてあなた方を使わします。ですから蛇のように賢く鳩のように素直でありなさいと。この一節の中に4つ動物が出てきます。非常にユニークな一節ですよね。狼、羊、蛇、鳩ですよ。鳩っぽくないというクレームは塩沢さんに向けてくださいね。はい、はい、はい、塩沢さん頑張ってますからね、はい、頑張りを認めてほしいということですね。はい、で、今日の不斜いのシーンはまさにねこういうことなんですよね。で私たちもイエス様によってこの世、つまりサタンが支配している敵陣のど真ん中に飛び込んでいけと言われてるんですよ。でここで敵って言ってるのは、まあ、人間が敵というよりも悪魔の支配体制そのものが敵だと。でもちろん人間がその意思を実行することで人間が非常に危険な存在になることもありますよね。けどその裏にいる悪魔がメインの敵だと考えた方がいいと思います。でイエス様に言わせれば、お前たちは羊なのだから簡単に狼の餌食になっちゃうから、餌食にならずに効果的に神の国を広めるにはどうすればいいか心得なさい。そのコツは鳩のようであり蛇のようであることだ。そしてもう一つ加えると、羊だよっていうこの3つの狼以外の3つの動物のイメージで後半を語りたいと思います。はい、狼のただ中でミッションを果たすには、1正しい動機、2賢い方法、3委ねる信仰ということでお話をしていきたいと思います。はい、よろしいでしょうか。はい、ちょっとしておきます。はい、1つ目、正しい動機ですよね。鳩のように素直であれと言った時のこの素直という言葉はギリシャ語でアケライオイという言葉なんですけど、今の完璧な発音だったと思いますけど、はい、ある専門家の解説ではこのギリシャ語のニュアンスは混じり気のない動機で動いている状態だという、そういう意味合いがあるそうです。自分の尻私欲ではなくて神の願っていることを実行したいという思いだけが原動力になっているという状態なのではないでしょうか。でこの性質はですね、皆さん、狼のただ中にしもべを送るのには絶対に必要な条件です。今日例えばダビデがフシャイを敵の中に送った時に、ダビデにとって最大のリスクは何だったと思いますか。それはフシャイが寝返ってしまうことです。アブサロムの方についた方が脈がありそうだなと彼が考えてアヒトフェルのようになってしまう可能性があるわけでしょ。でダビデはいろんな人から裏切られまくっていて、誰かを信じるってすごく難しかったと思うんだよ。勇気いるよね。でもこの男だけは裏切らない、たとえ敵のど真ん中に一人でいても私への忠誠を失わないと、信頼できる人材でないとこのミッションは託せないでしょう。これがまさに神があなたに求めている性質です。この世のど真ん中にあなたは派遣されるんですよ。でもそこは神のことなんか簡単に忘れてしまえるような刺激的な世界なんです。あなたが悪に染まらないとどうしてわかるのでしょうか。山奥の修道院とかでお祈りだけさせておいた方がよっぽど安心ではありませんか。ね、 でも神は周り中神を知らない人たちに囲まれていても、神から受けたミッションを片時も忘れないような、そんなしもべを求めていて、この世に送り込みたいと願っているんですね。そういう意味ではね、クリスチャンってちょっとスパイっぽいなって思うんですね。でそれは正体を隠すという意味ではなく、正体はむしろ隠さずに堂々としてた方がいいんですけど、その意味はね、人々には理解されぬミッションを胸に秘めているってことなんですよ。そのただ中でね、皆さんもクリスチャンでない人々とお付き合いする中で一緒に時間を過ごし、その関係を楽しみつつもね、楽しんでいいんですよ。楽しめばいいんです。楽しんだ方がいいんですね。と同時に、どうすれば彼らに神様のことを知ってもらえるかなって考えると思うんですね。で先ほどね、イエス様がマタイ10章16節で狼の中に羊を送るって言ったんだけど、興味深いことにその前にこの同じ章の最初の6節でこういうふうに言ってるんですよね。イスラエルの家の失われた羊たちのところに行きなさいって言ったんですよね。あ、羊のとこに行けって言ったの、それとも狼なの、どっちなのっていうね。狼は失われた羊でもあるんですね。別の箇所には羊の皮をかぶった狼という表現があるんだけど、ここでは狼の姿をしたかわいそうな羊なんだよ彼らはって言ってるわけで、私はですね、正直なところ、昔ある時期はなんかそういうことを考えながらクリスチャンでない人と友達付き合いするのってすっごい疲れるって思ってたこともあるし、まあ、彼らに対してなんか後ろめたい気持ちがあったりした時期もありました。というのはクリスチャンでない人々の目から見ればね、え、何、俺のことを好きだから付き合ってくれてたんじゃなかったのみたいな、ね、あわよくばお前の宗教に勧誘しようとしてたのって思われても仕方ないじゃない。それのどこが鳩のような素直さなんだよって言われそうじゃない。だけどね、それは人々の視点なんだよね。で、あなたが持つべきは人々の視点じゃなくて神の視点に立って、神の思いこそが私にとって重要なんだと、そのように考えてそう確信している状態が本当の意味で鳩のような動機で動いている状態なのではないですか。あなたが好きだからこそ、あなたがイエスと出会う手伝いをしたいと思いながらその人に接することが本当の愛なのではないでしょうか。でもここで重要なことは、彼らと同化してはいけないということなんですね。混ざり込んでいるが溶け込んではいない、これが神のエージェントの姿勢なんです。イエス様も罪人の友とも呼ばれました。混ざり込んでいきました。でも一緒に罪は犯していない。ここにモデルがある。これが一つ目ね。はい。さあ二つ目。賢い方法。蛇のようであれってイエス様言った。聖書では蛇ってサタンの象徴なんじゃないの？ちょっと違和感あるなって思われた方いますかね。この賢いっていうのは、ギリシャ語でフロニマイっていうっていうね、まあ完璧なね発音ですけど、という言葉ですね。でこの言葉 の聖書の中で、使われている、その使われ方をいくつか観察してみました。まあ、全部一緒ではないですが、多くの場合備えていることっていうニュアンスがあるんですね。備えているっていうのはどういうことかというと、何かが起こった時すぐに対応できる状態になってるっていうことなんですよ。例えばマタイ25章で 花婿を迎える10人の乙女たちのうち5人は油を備えていた賢い娘たち。この賢いが風呂にも、彼女たちは花婿が来た時にすぐに対応できるっていう。あるいはマタイ7章の賢い人は岩の上に家を建てるという言葉、突然嵐が来ても対応できるって。じゃあこれが蛇と何の関係があるかというと、創世記の中で蛇は賢かったって書いてあるでしょ。狡猾だった。まさに自然界の蛇もそうなんだけど、蛇は身を低くして獲物をじーっと観察し、食らいつくその瞬間を見事に捉える。そしてあの時人間は餌食になってしまったというね。蛇は見事に人間を陥れることができたという。で、非常に逆説的なんですが、これは私たちが神のミッションを果たす時にも実は非常に重要な特性なんですよね。それはチャンスを最大限に生かすことができるという特性です。そのために常に備えて見張っているという、ね、特性ですよ。今日の箇所でフシャイもアブサルムから意見を求められたときに、実に抜け目なくその機を捉えました。で、その提案は相手のプライドを逆手に取るという戦略で、きっと彼の弱点を最初から見抜いていて、いろいろもう策を思い巡らしていたんじゃないのかな。だからチャンスが来たときにすぐに天才的なアイデア、しかも見事な表現でそれをパッと言えたんじゃないかなと。私たちの戦いに当てはめると、私たちの戦いはね、羊の群れの中でさっき言ったようにね、あなたは本当は狼じゃないんですよ、あなたは失われた羊なんですよということを彼らに気づいてもらうという戦いをしてるんですよ。だけど多くの狼は狼であることに疲れているんですよ。罪の中でもがいているんですね。人を罪に陥れるのはサタンの技なのだけれども、逆にそこに我々の勝機があるんですよ。なぜならば闇が深いほど光が際立つんですね。そして闇に光を差し入れるチャンスはふとした瞬間に来るんですよ。水曜日にですね、水曜礼拝をやってるんですが、そこに来ている M さんのお話をいたしましょう。 M さんは50代の男性なんですけど、最近ね、小学校の時からの地元のある友人が癌で治療をしているので、彼を励ます目的で地元の友人たち8人が集まって熱海に旅行したんだって、うん、で M さんとしてはこの旅行でなんとか神様の話をね、福音を伝えたいなと、特にこの病気の友達にはしたいなと思っていて、で旅行に行く前の水曜日の礼拝の礼拝が終わった後に、たまたまそこに残っていた メンバーにこのことを話してくれて、でみんなで祈ってそれで送り出したわけですね。で旅行に行ったらね、そのご友人たちというのが結構割と悪どい人生を生きてきた人たちで、旅行中も朝から酒を飲んでるようなそんな感じだった。でそういう雰囲気だから、ちょっと神様の話とか全然できる感じじゃないな、今回は無理かもしれないなと思ったそうです。でちなみにその仲間の一人には1週間前にすでに M さんが割と最近クリスチャンになったということを伝えてあったそうですね。で夜風呂に入ってご飯食べて部屋でリラックスしているときに、なんかのきっかけ、おそらくテレビで宗教の話があったとか、なんかのきっかけがあったらしいですけど、その時にその友人の一人が、あ、そういうのはあいつに聞けよって話をパッて振ってきたんだって。そしたらみんなの注目がわっと集まって、何お前クリスチャンなのっていう話に突然なったんだって。で彼はその機を捉えて、なあ俺たちってみんな結構悪いよなっていう俺たち罪深いよなっていう話から始まって、十字架と復活の話をする。 そしたらみんないろいろ質問してくるもんだから、あれよあれよという間に天地創造から黙示録に至るまで聖書全体を30分ぐらいかけて話したと。そしたら一人の人がね、何それ、じゃあ信じた方が得じゃんみたいな反応してたっていう、ね、のが印象的だったって。でね、その M さん曰く、いや実に不思議な時間でしたねと語っていましたね。旅行から帰ってきて M さんがね、いや皆さんに祈ってもらったのでご報告ですと言ってこの話をしてくれたんです。非常に励まされましたね。冒頭に話した私のエホバの証人の時の話もそうなんですけど、あ、今神様がくれたチャンスだっていうね、そういう瞬間が訪れます。皆さんも過去にそういう瞬間あったんじゃないでしょうか。だけどよくね、後でそれに気づいて、あの時チャンスだったのになんでスルーしちゃったんだろうとか後悔したことないですか。私は何回もあります。次はそのチャンスを掴もうではないですか。エペソの5章の15節16節、ですから自分がどのように歩んでいるか、あなた方は細かく注意を払いなさい。知恵のないものとしてではなく、知恵のあるものとして、機会を十分に生かしなさい。悪い時代だからです。はい、これが2つ目。はい、3つ目、委ねる信仰ですよね。まあ、これが言うなれば羊の姿だという話なんですけど、忘れてはいけないことは、あなたは所詮羊であって狼のようには強くないということなんですね。あなたが狼と戦うのではなく、戦うのは主である。私たちがどんなに知恵を尽くしても主がそれを使ってくださらなければ何も機能しないんですね。さっき不社員の提案が通った時に何と書いてあったか覚えていますかでしょうか。もう一度読むと、これは主がアブサロムに災いをもたらそうとして、主がアヒトフェルの優れた助言を打ち破ろうと定めておられたからであると。でこれはね、もっと前の15章の時にダビデが、主よどうかアヒトフェルの助言を愚かなものにしてくださいと祈ったんだけど、その祈りに対する答えですよね。ここに我々に対する神様の重要なメッセージがあります。それはこういうメッセージですよ。祈りの力をなめんなよっていうことですよ。なめてるでしょみんな。正直なめてるでしょうね、うん、祈って、そして自分にできることを精一杯やったらあとは委ねる。例えば福音を伝えたその相手が信じるかどうかももはやあなたの責任ではないんですよ。祈りを通してあなたの言動が神に用いられ、かつあなたの手に負えない部分はちゃんと神が働いてくれるから、安心して信じ委ねなさいということじゃないですか。皆さん、オープンドアーズという国際的なクリスチャンの団体をご存知ですか。これは、共産主義の国とかイスラム圏とか迫害の多い地域のクリスチャンを支援する世界的な宣教団体です。1955年にこれを設立したのがアンドリュー・ファン・デル・ワイルさん、通称ブラザー・アンドリューという人でありまして、この人は2年前に天に召されたんですね。ちょっと最後にこの人の話を、ね、して終わりたいと思いますけど、1950年代当時ヨーロッパは鉄のカーテンといって、西側の民主主義陣営と東の共産主義にくっきりと分かれていた。そして東は信仰の自由のない国々でした。彼は大量の聖書を車に隠して密輸したんだよね、この東側に。でその時に大活躍したのがこの青のフォルクスワーゲンビートル。この車で数々の国境検問所を越えていったそうです。でこの車は20万マイル以上走ったので、 奇跡の車って言われてるんですよね。20万マイルってキロ数で言えば30万キロ以上でしょう。今の車でも相当厳しいんじゃない、これ。奇跡の車ですよ。で、有名な逸話がありましてね、ある時自動車に隠した聖書を持ち込むためにユーゴスラビアの検問所にいて、彼は車の中で列に並んでいたんですね。すると目の前の方に並んでいる車がどの車も厳しいチェックを受けていて、特に一つ前の車は1時間近くかけて車のタイヤからシートからエンジンからいろいろ分解されて、それで念入りなチェックを警備員に受けていたんだそうですね。その時彼は、これは人間の小手先の知恵ではこの検問を通過することは不可能だと悟ったんだそうです。そして彼はあえてダッシュボードの一目で分かる場所に数冊の聖書を置いて、そしてこう祈ったそうです。主よ、かつてあなたは盲目の者の目を開きましたが、今は見える彼らの目を見えなくしてください。そして警備員がアンドリューの車に近づくように合図をする。彼は窓越しに書類を手渡してドアを開けて外に出ようとしたら、警備員の膝がドアの外に当たってドアは開かず、警備員はパスポートだけ受け取って確認して、よし行けと言ってそのまま車を通してしまったんだって。で、アンドリューが呆然としてね、バックミラーで後ろの車を見ると、次の車は運転手がやっぱり降ろされて検査を受けてたんだって。彼は自分の宣教活動はこんな奇跡の連続だったと語っているそうです。でね、ね、まさにスパイだよね、これね、スパイですよ。晩年になってインタビューを受けて、彼は人生でやり残したことはあるかと聞かれたそうですね。その時にこう答えているんですね。もしもう一度人生をやり直せるなら、次はもっと過激にやりたい。ね、A lot more radical. もっともっと過激にやりたいっていう。彼は神のエージェントとして働くスリルを楽しんでいたのではなかろうか。でもそれを楽しめるのは、すべてを治める神が私の能力を超えて御業を表されると信じ委ねていたからできたんじゃないのかな。皆さん、クリスチャンライフはスリルに満ちた冒険です。このことをぜひ覚えてください。最後に、使徒の働きの中でイエス様が幻の中でパウロに語った言葉を、読んで終わりたいと思います。はい、26章の17-18、イエス様ご自身の言葉ですね。パウロへの言葉です。私はあなたをこの民と異邦人の中から救い出し、彼らのところに使わす。それは彼らの目を開いて闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、こうして私を信じる信仰によって彼らが罪の許しを得て聖なるものとされた人々と共に相続に預かるためである。はい、お祈りします。愛する天のお父様、フシャイはダビデのために命を懸けてダビデの友と呼ばれていました。イエス様、あなたは私たちを友だと呼んでくださいましたが、本当に友になれているでしょうか。私はあなたのミッションを受け取ってそれを命がけで果たそうとする、そんな友になれているでしょうか。イエス様、どうぞそのようになれますように。鳩のようであり、そして蛇のように賢く、そんなバランスを、持ちながら あなたに委ねてミッションを果たすものにしてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
小淵沢オリーブ教会には聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがあります。あなたもこの働きに参加してみませんか？献金はこちらのアドレスにて受け付けています。インターネット送金サービスまたは口座振込に対応しています。